唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、御力を表して私たちのうちにお望みください。私たちは罪に妨げられて苦しんでいますので、豊かな恵みをもって速やかにお助けください。速やかに助けお救いください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり26ページ。対抗説の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。一人子を主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主のご降誕を祝うために、私たちはその心備えをしています。主は罪の中にある私たちを救い出すために、天を引き裂いて私たちのところへ来てくださいました。これほどに深く激しい主イエスの愛を知りながら、私たちは素直に主に従うことをせず、自分自身を神とする愚かな道を歩んでまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにして、ひとたび来てくださった主を心からの喜びとし、世の終わりに再び来られる主を揺るがない希望として、誘惑の多いこの地上の生涯を主のしもべとして生き抜き、主の愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編97編。主こそ王、全地を喜び踊れ。密運と濃霧が主の周りに立ち込め、火は見前を進み、稲妻は世界を照らし出し、山々は蝋のように溶ける。 天は主の正しさを告げ知らせ、すべて偶像に仕えるもの、神々はすべて主に向かってひれ伏す。シオンは聞いて喜び祝い、あなたは主、全地に君臨される意図高き神。主を愛する人は悪を憎む。主の慈しみに生きる人の魂を主は守り、神に従う人のためには光を、神に従う人よ、主にあって喜び祝え、聖なる皆に感謝を捧げよ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたこそ王です。意向をまとっておられ、力を帯としておられます。あなたの御座は世界が作られる前、いにしえから固く立ち、あなたは常しえからおられます。あなたは力に満ちておられます。
それらすべてを見る人は誠に幸いです。あなたの証は確かです。御子を通して表してくださいました。感謝いたします。聖なるあなたこそ人の住まい、永遠の住まいです。今日もあなたの御子を愛し、あなたへの真実を携えて御前に来ている者たちを祝福し、あなたのご栄光を表してくださいますように。人が立ち返ることを喜ばれる天の父よ、罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの御名を表してくださいますように。アドベントを迎えました。実にあなたの御心は人が死ぬことではなく生きることでした。幼子イエスの誕生を通して明らかにしてくださいました。人類の歴史があなたの救いに飢え渇いて待っていたこの良き知らせが、この私にも私たちにも届いていることに、心深いところから湧き出る感謝を表さずにはいられません。神様、ありがとうございます。あなたは私たちの天の父であられること、これ以上に幸いなことはありません。その幸いと喜びが私たちの生きる力です。どうかその力が隣人を自分のように愛する私たちの技へと常に表されますように。十字架での主イエスを、このクリスマスの幼子イエスを通して見ております。どうかその愛、謙遜、柔和、忍耐が私たちの内側をも捉えますように。その私たちを通して幼子イエスを与えられたあなたの栄光がこの地上にも輝きますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。今日は2箇所をお読みいたします。1箇所目、イザヤ書第9章1節から6節まで、旧約聖書1073ページ下の段をご覧ください。イザヤ書第9章1節、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。フィリッピの信徒への手紙第2章1節から11節、新約聖書362ページ下の段です。フィリピの信徒への手紙第2章1節、そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。
今日はアドベントの第三主日です。この説教壇の上のろうそくに3本火が灯りました。来週はアドベントの第4主日で、私たちの教会ではクリスマス礼拝になります。クリスマスの出来事そのものについては、来週のクリスマス礼拝やクリスマスイブ礼拝で語られるであろうと思いますので、今日は少し違った角度から、私たちはクリスマスをどのように祝うのかという点についてお話をしたいと思います。クリスマスをどのように祝うかということですが、それは飾り付けをどうするかとか、食卓に何を並べるかと、そういうことではありません。私たちはどのような心でクリスマスを祝うのかということです。ここにいらっしゃる皆さんは、すでにどなたでもご存知の通り、クリスマスは主イエスの誕生の祝いです。しかしながら、主イエスの場合には単なる誕生の祝いではありません。と言いますのは、主イエスは来てくださった方だからです。先ほど、今日はアドベントの第三主日ですと申し上げましたが、アドベントとは来る、あるいはおいでになるという意味です。どなたがおいでになるのか、主イエスがおいでになる。クリスマスの時に主イエスは単にお生まれになったのではありません。おいでになったのです。来てくださったのです。どこから来てくださったのか、神様のおられるところから、天から来てくださった。この方は神と等しい方です。ご自身神であられる方です。そういう方が来てくださった。それがクリスマスです。そういうことから、当然のことながら、クリスマスの祝い方というものが決まってまいります。ご存知の方多いと思いますが、英語でクリスマスはクライストという字とマスという字をくっつけて、まあ、クライストマスというふうに書きます。クライストとはキリストのこと、そしてマスとはミサのことです。ヨーロッパの教会でイエス・キリストのご降誕を祝ってミサを行います。私たちの言葉で言えば礼拝です。イエス・キリストのご降誕を祝って礼拝をする、それがクリスマスです。ですから、クリスマスとは本来礼拝のことなのであって、礼拝をしないクリスマスの祝いというのはありません。もちろん、それぞれの家庭でクリスマスを祝うときに、今私たちが行っているような礼拝をすることはできないと思いますが、でも礼拝をする心で主イエスの誕生を祝うということはできると思います。神の子でいます方が人間になられました。それも幼子として私たちのところに来てくださいました。その方を礼拝しつつお迎えする、それが私たちのクリスマスの祝い方です。実は私はだいぶ前からこのことについて、まあ、疑問というほどのことはないんですが、なぜだろうかなという思いを持っていたことがあります。と言いますのは、新約聖書の中でクリスマスの出来事そのものを記していますのは、マタイによる福音書とルカによる福音書です。で、その両方とも主イエスがお生まれになったことと、その後しばらくのことを書いていますが、それが終わるといきなり主イエスが30歳になられて、神の国を伸び伝える働きをお始めになったことに移ってしまいます。まあ、ルカによる福音書は12歳の主イエスが12歳の時のことを書いていますが、それが終わるといきなり30歳になられた、まあ、その時移ってしまうわけです。ですから、お生まれになった時だけ他の話からポツンと離れた形で、まあ、記されているように感じるわけですね。それなぜだろうかなというふうに思っていました。もちろん、先ほども使徒信条の中で 主イエスが乙女マリアから生まれと告白をした通り、主イエスが聖霊によってマリアのお腹に宿ったということは、私たちが大事なこととして信じていることなので、まあ、その出来事を聖書が記すのは当然だと、まあ、いうことも言えるわけですが、でもそれだけなんだろうか、もっと別な意味があるんではないか、まあ、そんなことを考えていたわけです。そうしましたら、今年のアドベントの第一主日、11月30日でしたが、子どもの礼拝で先ほど読んでいただきました旧約聖書イザヤ書第9章の話をすることになったのです。イスラエルに男の子が生まれるという予言が記されているところです。そしてその男の子は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられるというんです。この男の子が血を踏み鳴らした兵隊の靴や血にまみれた軍服をすべて火に投げ込んで焼き尽くしてしまうと、まあ、そう言われています。つまりこの世のあらゆる戦いをやめさせて完全な平和をもたらしてくださると言っているのです。実はこの予言の言葉が語られましたのは、主イエスがお生まれになる700年ほど前のことです。でイスラエルというのは皆さんご存知の通り、とても小さい国です。現在もそうなんですが、昔もそうだったんです。広さから言いますと日本の四国と同じぐらいの広さしかありません、まあ、形から言いますと九州を縦に半分にした形だと言われています。ですからイスラエルの北から南まで、ちょうど福岡から鹿児島までと、まあ、その程度の距離です。私たちの日本よりもずっと小さい国です。で、そういう小さい国がいろんな国や民族に囲まれて生きていました。イスラエルの北の方にはアッシリアとかバビロンとかペルシャとかいうような大国が次々に現れますし、南にはこれまた大国であるエジプトが頑張っている。そして西側には海沿いにペリシテという民族がおりまして、一時期イスラエルを支配しておりましたし、東にはミディアンという略奪をする民族がおりまして、まあこの人たちには随分苦労させられました。でこの他にもいろんな国や民族がいて、そういうものにこう囲まれてこう生きているわけです。でそれだけでも大変なことなのに、さらにその小さいイスラエルが2つに分かれてしまっておりました。北のイスラエル王国と南のユダ王国です。それでなくても小さい国が2つに分裂してもっと小さくなってしまった。しかもその関係もまた決して平和なものではないと、まあ、そういう混乱した状況の中で人々は生活をしていたわけです。でこのイザヤという預言者は南のユダ王国で活動していた預言者ですが、まあ、そういう中で人々が平和を求める声をずっと聞いていたと思います。一体誰がこの悲惨な状況の中に平和をもたらしてくれるのか、この世を本当に平和な世界にしてくれるのは誰なのかと、まあ、そういう人々の心の底からの問いに答えるようにして、彼は一人の男の子の誕生を予言いたしました。この男の子が踏み鳴らした兵士の靴や血にまみれた軍服を火で焼き尽くしてくださる、そういう方が現れるという予言をいたしました。それが先ほど読んでいただいたイザヤ書の言葉です。実はこのイザヤの予言というのはもう一つありまして、今日は読みませんでしたが、イザヤ書の第7章に、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると書かれています、まあ、この予言はマタイの福音書の第1章に引用されておりまして、インマヌエルというのは神が我々と一緒にいてくださるという意味だと、そしてこのイザヤが予言した男の子こそ主イエスだとマタイは書いているわけです。 で先ほど読んでいただいたこのまたイザヤの予言の中に驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君という言葉があります。この男の子はそういう存在だとイザヤは言っているのです。で私は実はこの言葉をですね、この生まれた赤ちゃんである男の子が成長して大人になって、まあ、そういう存在になるんだというそういう予言だとずっと考えてきたんです。しかしなら子供の礼拝で話すために今回改めてこの箇所を何回も繰り返し読んでみて、どうもそうではないんではないだろうかと思うようになりました。この男の子が成長して立派な大人になってそういう存在になるというなら分かりやすい、その方が自然ですし誰もが納得いたします。でもそうじゃないんじゃないだろうか、そうじゃなくてこの生まれた男の子が生まれたままのそのままの姿で驚くべき指導者であり、力ある神であり、永遠の父であり、平和の君なのではないだろうか、そう思ったんです。それならば一体この会話を受けに寝かされている幼子のどこが驚くべき指導者なんでしょうか。どういう意味でこの幼子が私たちの指導者なんでしょうか、まあ、そういう疑問が当然起こってくるわけです。そしてそれに答えているのが先ほど読んでいただいたフィリピの信徒への手紙なのではないだろうか。この方は神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になられたということです。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、すべてのものを支配していらっしゃる方、すべてのものを自由に ご自分の思い通りになさることのできる方が、そういうものをすべて捨て去って何一つご自分ではすることができない、すべてを他の人に委ねなければならない幼子になられた、この世で最も大きな存在である方が最も小さなものになられた、その姿が私たちに示しているものがある、その姿がこの世に平和をもたらすための急所ともいえる大事なことを私たちに教えているんだ。だからこの方は指導者です。会話の中に何一つ自分ではできない姿で寝ておられるこの方がそのままの姿で指導者です。でもなんて不思議な指導者でしょうか。私たちが考える指導者は私たちの上に立つ人です。私たちにもよりも豊かな知識と経験を持っていて、力強い言葉で人を説得する、そして実績で人を納得させることができる、ああこの人についていけば大丈夫だとみんな考えて安心してついていくことができる、そういう人が指導者です。でもこの幼子はそういう存在ではありません。知識も経験も人を説得する言葉も納得させる実績も何もない、ただ会話会話の中で寝ているだけです。でもこの方が指導者なんです。だからイザヤは驚くべき指導者だと言ってるんです。私たちの間でよく見られる指導者であるなら、どんなに優れていても驚くべき指導者とは言えない。でもこの幼子は驚くべき指導者です。会話館の中で寝ているだけで、その姿を私たちにお示しになるだけで私たちを導いてくださる。どこへ導いてくださるか、平和へと導いてくださる。この方こそ私たちを平和へと導いてくださる方です。だからイザヤはこの方は平和の君と呼んでいる。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、そして平和の君です。イザヤは最後に万軍の主の熱意がこれを成し遂げると言っています。全能の神である方が決して後ろに退かないという固い決意を持って この世界を今の悲惨な状況から救い出す、その御心を表すためにこの方をお使わしになった。ですからこの幼子の背後には全能の神様の固い決意がある、私たちを救ってくださると熱意がある、そう言ってるんです。毎年クリスマスにこの礼拝堂で幼稚園の子どもたちがペイジェントを演じます。昨日もこの舞台の上で園児たちが一生懸命にペイジェントを演じました。クリスマスの出来事を再現したペイジェントです。夜羊を守りながら野宿をしている羊飼いたちに天使が現れて救い主がお生まれになった、そういう知らせを告げます。そうすると彼らは喜んでベツレヘムへ行ってシエスのもとを訪れるわけです。その次、東の国で星占いをしていた博士たちが不思議な星を見つけて、そして西の方に偉大な王様が現れたということを知って、はるばる旅をしてシエスのもとを訪れる。それから、これは聖書には書いてないんですが、町の人たちが次々とシエスのもとを訪れて礼拝をするんです。その中には貧しい人もいればお金持ちもいる、役人もいれば王様もいるんです。そういうすべての人たちがシュエスのもとを訪れてひざまずいて礼拝をする。子どもたちがそういう姿を演じて見せてくれている。で、私はこの場面を見るといつも心が熱くなります。先ほども言いましたように、これは聖書が伝えている出来事とは違います。聖書では羊飼いたちの知らせを聞いた町の人たちは不思議に思ったと書いた。不思議に思ったけれども、シエスのもとを訪れたとは書いてない。行ってみようとは思わなかったんです。不思議に思ったけれど、ですから聖書によれば、この時シエスのもとを訪れたのは羊飼いたちと東から来た博士たちだけだった。でもペイジェントではあらゆる人たちがシュエスの前に出てひざまずいて礼拝をする。これは本来そうあるべき出来事を描いているということだろうと思います。フィリピ書の最後の言葉に、天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてイエス・キリストの御名にひざまずき、そのすべての下がイエス・キリストは主であると述べて父である神を称える、そういう言葉が書いてありますね。その出来事がここで起こっている。子どもたちがその姿を描いて見せてくれている。そしてその時シエスの前に並んで行列を作ってひざまずいて礼拝をするその人たちの間に、今この世を動かしているすべての指導者たちがいる。あらゆる国の大統領、総理大臣、役人、大臣、そういう人たちがその中にいて、そして一緒に他の人たちと一緒にこの幼子の前にひざまずいて、この方を神様として礼拝をする。もしそういう出来事が実現したならば、この世界は間違いなく平和になります。そのためにこの方は幼子としてこの世においでくださったんです。平和というのは私たち誰もが求めるものです。この世界が平和であってほしい、これはもう人類共通の願いです。そして平和の中で生きたい、そういう願いを持っている。そういう願いがあるにもかかわらず、この世界では争いや戦争が絶えません。そういう中で平和を守るんだと。 言って世界の国々が行っていることは、できるだけ多くの武器や爆弾を作り出すことですね。そうやってやられたらやり返すぞということを示して平和を守ろうとする。平和を守るためだって言いながら、平和をぶち壊すものを作って溜め込んでる。誰もがおかしいと思うんですが、おかしいと思いながらその動きが止まりません。そういう私たちの世界に、全くそういう力を捨てた姿で神様の一人子がおいでになった。一番大きい方が一番小さくなって、一番強い方が一番弱くなって、一番豊かな方が一番貧しくなって、私たちのところにおいでになった。私はこの出来事の中に、先ほど申しました神様の本当に固い決心の大きさを見る思いがいたします。神様は力ずくが支配している私たちの世界の在り方を決して認めておられません。ですから、こういう世界をいつまでもこのままにしておくことはなさいません。解剖家の幼子主イエスは、その神様の固い御心を私たちに明らかにしているんです。そして私たちみんな知っていますが、そういう世界の在り方というのは私たちの現実から遠いものではありません。私たちの身近なところにも存在している。今日イザヤ書とともに読みました聖書、フィリピの信徒への手紙ですが、このフィリピというのはギリシャの北の方にあるマケドニア地方というところにある町です。でそこにパウロが伝道いたしまして、教会が生まれました。それがフィリピの教会です。でところが、この教会はこの当時ですね、大きい問題を抱え込んでいたのです。そのためにパウロがこの手紙を書いて、教会の人たちに勧めをしているのです。それが2節と3節の言葉です。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。で、私はこのパウロの言葉を読むたびに思うんですが、ここで言っているパウロの言葉を裏返すと、見事に私たちの現実になりますね。何事も利己心や虚栄心から行い、何とかして相手よりも自分の方が上だということを示したいと願い、人のことよりもまず自分のことを考える。本当に笑いたくなるほど私たちの現実にぴったりですね。そしてそういう現実ではダメだということを私たちはよく知ってる。パウロの言葉が本当だ、パウロの言うことが私たちの生きるべき道を示している、みんな心の中ではそう思ってる。そう思いながら実際は逆のことをしている。利己心や共栄心を捨てられないんです。他の人よりお下だと思われるのが嫌で、何とかして自分の方が上だということを示したい。そのために、その結果自分が第一になって、人のことを考えてられない、そういうことになってしまう。だから家庭の中でも社会の中でも教会の中でも平和に生きることが難しい。それが私たちの現実ですよ。先ほど申しましたように、この時フィリピの教会は問題を抱えていた。まあいくつか問題があったんですが、その中でも一番大きかったのは、2人の有力な女性の信徒がお互いに対立をして、まあ、そのために教会が分裂をしてしまって、心が一つになれなかったんですね。でそれはパウロって本当に悲しいことでした。 この手紙の後の方でこの二人の名前を呼んで同じ思いになってくださいとお願いをしています。エボディアとシンティケというこの名前の二人の女性、名前を挙げてお願いをして、でこの二人の女性というのはパウロがフィリピの教会にいて伝道していた時にパウロを助けて一緒に働いた人たちなんですよ。おそらくパウロがいた時にはこの女性たちはパウロを中心にして一致団結して働いてたに違いない、有力な働き手だった。ところがそのパウロがフィリピを去ってよその地方に伝道に行ってしまった。この二人はパウロという中心人物を失ってしまって、おそらくどうしていいか分かんなくなったんでしょう。そしていつの間にか自分が中心になってこの教会を動かさなきゃいけないって思うようになった。そういう人が二人いたためにその間で争いが生じて、まあ、そのことが教会の中に対立と分裂を生み出していった、まあ、こういうことはですね、私たちの中でよくあることなので容易に想像ができます。でもパウロは悲しかったと思います。自分にとって本当に大切な二人の信徒が互いに対立して、そのために教会が分裂してしまっている。どっちも大切な人なんです。だからそれを何とかしようとしてこの手紙を書いた。その中で彼はクリスマスの出来事を書きました。イエス・キリストがどのようなお姿で私たちのところに来てくださったのかを思い起こしてほしいと、そう願った。それがキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられましたという言葉です。このキリストの心をどうぞあなた方の間でも生かしてください、そう願った。でこの部分の言葉は当時歌われていた賛美歌だっただろうと言われています。パウロが自分で書いたというよりも当時この地方でこの教会で歌われていた賛美歌の歌詞を引用した。まあ、当然メロディーがあったはずですが、残念ながらそれは伝わっていなくて言葉だけが伝わっているんですが、まあ、主イエスが解剖学の幼子として来てくださったその意味がよく伝わる歌詞だと思います。でこの賛美歌を引用しながらパウロは、そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるならと言ってますね。あるならと言ってますが、それはあるのだからって意味ですね。あなた方は幼子として来てくださった主が与えてくださる励ましを知ってるでしょう。その中に表されている主イエスの愛の慰めを知っているでしょう。利己心や虚栄心にとらわれたくないと思いながら、それにとらわれてしまう私たち、本当はそういうものから自由になりたいと思いながら自由になれない私たち、そういう私たちのところに利己心も虚栄心も全てを捨て去って、私たちの時貧しい一人の幼子として神の子である方が来てくださいました。そのことは私たちの励ましです。ああこういう生き方があるんだということを改めて教えていただける、それが分かったらもう他の人が私をどう評価しようとそんなものには動かされない、褒められようとけなされようとそんなことは私には何の影響も及ぼさない、この方を見ているとそういう思いが与えられる。それは私たちにとって本当に大きな慰めですね。でそういう励ましや慰めに加えて、私たちがあなた方が本来持っている慈しみの心、憐れみの心があるでしょう、そういうものがいくらかでもあるなら同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。フィリピの教会の人たちに対してそういうふうにパウロはお願いをするんです。この呼びかけは フィリピンの教会の人たちのためだけではありません。この言葉を読むすべての人たちに対するパウロの呼びかけの言葉です。はじめにクリスマスは礼拝だと申し上げました。正確には聖餐式を伴う礼拝です。ご自分を貧しくして解剖家の幼子として私たちのところへ来てくださった神の子を礼拝して聖餐を祝う。マタイによる福音書によりますと、東から来た博士たちはひれ伏して主イエスを拝んだと書いてあります。私たちの礼拝ではひれ伏すことはいたしませんが、でも聖餐において私たちは主イエスの前にひざまずきますね。ひざまずいて私たちを永遠の命に生かすために十字架の上で裂いてくださった主イエスの体と血をいただく。そのようにしてこの方こそ驚くべき指導者ですよ。この方こそ力ある神です。永遠の父です。そして平和の君です。ということを心に刻みつつ、この世に対して明らかにしている。そして私たちはいつの日かです。世界中のすべての人が権力を持っている人も持っていない人も豊かな人も貧しい人も今鉄砲を持ってお互いに戦っているような人もそういうものを捨てて、すべての人が私たちと一緒にこの方の前にひざまずく日が来ることを信じます。この方が必ずそういう平和をもたらしてくださる。決して後ろは引かないという固い決意を持って神様が送ってくださったこの方を通して、あるいは神様ご自身が必ずそのことを実現してくださる、そのことを信じます。今日はクリスマスの一週前ですが、でも私たちはそのことを信じて希望を持ちながら主イエスの前にひざまずいて聖餐をいただきます。お祈りをいたします。平和を心から求めながら平和に生きる道を見失ってしまう本当に愚かな私たちのために、あなたが御子を会話を受けの幼子としてお使わしくださったその出来事を感謝いたします。どうぞこの御子の姿を私たち一人一人の心にあなたが焼き付けてくださいますように、この御子のお姿に励まされ、慰められ、戒められて、一人一人の歩みを続けていくことができますように。そして私たちも、平和を作り出す者の一人として生きることができますように、導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝するためには私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ樋口さん。
品川教会からいらっしゃってくださいました
小玉義和さんです。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には短く賛美集会があります。どうぞ賛美歌をお持ちの上地下ホールにお集まりください。そして来週21日にはクリスマス礼拝です。礼拝は10時45分開始ですので、お待ち時間のお間違いのないようにお願いいたします。そして今日は定例の役員会があります。役員の方はカナンルームにお集まりください。以上報告終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。